続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、15人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり27項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお知らせします。はじめに質問者、自由クラブ、金沢春樹議員、孤独・孤立対策について。担当、地域福祉課。少子高齢化や核家族化で人間関係の希薄化が問題となっている昨今、遅延や血縁などに基づく社会的つながりも弱まっている。最近ではコロナ禍での生活不安や解雇・雇い止めの事例も相次ぎ、誰もが孤独になりやすい現状である。また外出自粛の影響などで孤独感や孤立感の高まりが見られる。孤独・孤立対策についての市の現状の取り組みと今後の展望を伺うとの質問に対し、現状の取り組みとしては、民生委員及び地域包括支援センターによるサービスの利用調整や社会参加の支援、居場所づくりを兼ねた学習支援事業、地域見守りホットラインによる見守り体制を構築しています。今後、町内全体で包括的かつ重層的に支援する方策を検討し、さらに各分野の相談支援機関や住民主体の互助活動団体、関係機関などと連携をしながら対応する必要があると考えています、との答弁がありました。次に質問者、向井派、長谷和也議員。障害児者の計画相談支援の進捗と対応について。担当、障害福祉課。本市の計画相談支援は平成29年度福祉サービス利用時の義務化により成果を上げたが、県内他市と比較すると低い水準だ。市内11カ所の計画相談事業所を訪ねて実情を伺ってきた。現在、相談支援希望の待機者が発生しているという。この状況を打開するためには、事業所の抱える経営課題に耳を傾け、規制緩和や補助・奨励金等の検討が必要と思うが、市の所見を伺う、との質問に対し、サービス等利用計画は、障害者総合支援法等で定められ、簡易にすることは認められていません。モニタリングの実施回数は、計画相談支援事業所が作成した計画案を参考に、利用者の心身の状況も踏まえ、決定することとされており、これまでも必要に応じて回数を増やし、支給決定を行っています。計画相談支援専門員の初任者研修に対する補助や、事業所への奨励金などについては、他市の状況も参考にしつつ、調査・研究していきます、との答弁がありました。次に質問者、向井派、足立康子議員。市民に寄り添った公園の施設利用のあり方について。担当、公園緑地課。令和2年度より公園利用のルールが変更され、さまざまご意見をいただいている。変更の周知はどう行ったか。利用受付を市役所公園緑地課のみとしている理由。住区・基幹公園については、ふれあいセンター等の公共施設での対応を希望する声が地元要望としてある。また定期的で継続的な地元団体利用に関しては、手続きを年間計画の提出で簡素化することとお考えを伺う、との質問に対し、平成30年度に利用申請があった個人・団体に対してはお知らせを郵送、 それ以外の方に対しては、広報かすがいおよび市ホームページにて周知を行いました。また、利用申請については、一部の施設を除き先着順となっており、公平性、透明性の観点から、公園緑地課で受け付けています。申請方法については、他市の状況も参考にしつつ、申請のデジタル化など、さらなる利便性向上につながるよう、引き続き検討を行っていきます、との答弁がありました。